こんにちは、ハルトです。ナインナルツリーのポッドキャストへようこそ。こんにちは、本の要約とレビューをします。金融とメディア、IT が融合する日派。SBI ホールディングス会長兼社長の北尾義孝が、金融の現在地と今後の構造変化をテクノロジーの観点から整理し、未来像を提示するビジネス書きである、ブロックチェーン、暗号資産、Web3 といった潮流を軸に金融が単独で進化するのではなく、IT やメディア、さらには不動産や教育など周辺産業と結びつきながら新しいデジタル空間の経済圏を片づくるという問題意識がなか、心に据えられるキャッシュレス化は入り口に過ぎず決済、資産保有、情報流通の基盤が再設計される局面に入っているという見立てだ。著者は金融を社会の血液になぞらえ、資金と情報の偏在を是正し循環させる仕組みとして金融起点の融合が何をもたらすかを論じる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、テクノロジー進化が金融の役割を組み替える。本書の出発点は、金融が制度産業としての安定性を保ちながらも技術革新により最も大きく再編され得る領域だという認識にある。著者はブロックチェーンなどの技術が取引記録の管理や価値移転の方法を変え、金融機関の業務プロセスだけでなく金融が社会で担ってきた機能そのものを再定義すると見る。重要なのはキャッシュレス化やアプリ化がゴールではなく、価値の保有と交換、本人確認、信用の形成、情報の流通が一体として設計され直される点である。さらに、金融はあらゆる産業の裏側を流れる基盤であるため、変化は金融業界内に閉じず、生活者の行動データや購買体験、コンテンツ消費などと結びついて連鎖的に波及する。こうした前提の上で、金融の未来を読むには、個別サービスの新しさよりも基盤技術が生む取引コストや速度、到達範囲の変化をつかむことが必要だという視点が提示される。次に、ステーブルコインと新しいドル基軸の見取り図、著者が大きく扱う論点の一つが、デジタルな価値移転が国境を越えて拡大する中で、ステーブルコインが果たし得る役割である。法定通貨と連動する設計により価格変動を抑えつつ、決済の規模、コスト、スピードの面で従来手段に対する優位性が語られる。ここで焦点となるのは、単なる新しい決済手段ではなく、信用と利便性の組み合わせが基軸的な地位を支えるという見方だ。著者は、米ドルの基軸性が揺らぎ得るという問題意識にも触れながら、デジタル領域での価値移転の標準がどのように形成されるかを考察する。つまり、通貨の覇権が国家や中央銀行だけの話ではなく、技術とネットワークの採用によっても左右される局面に入るという整理である。読者は、金融政策論の細部よりもデジタル決済、インフラが地政学と市場構造に接続していく大きな流れを把握できる。さらに、暗号資産の価値源泉とビットコイン上昇の背景を読む。本書は暗号資産を投機対象としてのみ扱うのではなく、価値の保管や移転の仕組みが変わる中で現れる新しい資産クラスとして位置づけ、なぜ市場の注目が集まり得るのかという観点で整理する。特にビットコインについては、価格上昇が語られる局面を題材に、価値の源泉を技術的特徴や需給、制度環境の変化と結びつけて考える姿勢が示される。ここでの要点は、個別の短期予想ではなく、暗号資産が既存金融とどのように接続され、資産保有や決済、送金の選択肢として認識されていくかという構造理解である。著者の議論は、暗号資産を否定も過信もせず、社会実装が進むほど規制、ガバナンス、利用者保護といった周辺条件が重要になるという現実的な視界を含む。結果として、読者は暗号資産をめぐる議論を価格だけでなく、インフラの進化、制度設計、産業融合の文脈で捉え直すことができる。そして、ウェッピー氏が促す金融とデジタルの融合モデル。ウェッピー案の章では、分散が他の技術が価値の競争保有、交換をデジタル空間で行う方向性を後押しするという観点が示される。著者は、中央集権的なプラットフォームに機能が集約されてきた従来のインターネットの延長ではなく、価値移転のネイティブな仕組みがアプリケーション層に組み込まれていく点に注目する。これにより、加入サービスは単独の業種として提供されるのではなく、コミュニケーション、コンテンツ、商取引などと同じ画面、同じ体験の中で自然に統合され得る。重要なのは、技術の新規性よりも、ユーザー体験の中で金融が付加しかし、行動に埋め込まれることが競争軸になるという読みである。その気は、本人確認や不正対策、 法令遵守をどう両立させるかが現実のハードルとなるため、金融的な信頼とテックの俊敏性を併せ持つ主体が鍵を握るという示唆が残る。読者は Web 社を理念としてではなく、サービス統合の設計原理として捉えられるようになる。最後に、米国事例に見る金融とメディアの接近とデジタルスペース生態系本書後半の柱は、金融とメディアの融合がなぜ起きるのかを米国の動向を手がかりに考える点にある。メディアは情報接点を握り、金融は決済や信用、資産形成の機能を持つ両者が結びつくと、情報の消費から購買、投資、決済までが一つの動線として設計され、顧客接点の価値が増幅する。著者は、こうした融合が進む先に、金融を核としながら IT やメディア、さらには他分野も巻き込んだデジタルスペース生態系が立ち上がるという未来像を描く。ここでの生態系とは、単一企業のアプリの話というより、複数のサービスや産業が相互に接続し、資金と情報が循環する環境を意味する。金融を社会の血液と捉え、偏在を減らし循環を高めるという問題意識が、この構想の倫理的な背骨になっている点も特徴である。読者は金融の競争が金利や手数料だけでなく、接点と体験の設計へ移る可能性を理解できる。結論として、本書は金融の未来を暗号資産やウェブシャンといった流行語の解説にとどめず、金融が他産業と融合することで市場構造そのものが変わるという大局観でまとめた点に強みがある。金融業界の実務者や経営者、投資家にとっては決済やし産運用の個別テーマを超えて、どの領域で競争が起き、どの機能がコモディティ化し、どこで差別化が生まれるかを考える足場になる。テクノロジーに関心のある読者にとっても、技術の可能性だけでなく信頼制度、ユーザー体験という現実の制約の中で融合が進むという視点が得られるだろう。類書と比べて際立つのは、金融とメディアと IT を別々に論じるのでなく、生活者の接点を起点に一体の設計問題として捉えている点、そして金融を社会インフラとして捉える比喩により、目的を明確化している点である。将来像には抽象度の高い部分も残るが、変化の方向をつかみ、自分の業務や投資判断に引き寄せて問いを立てるための一冊として有用である。ご支援いただける場合は、北尾義孝。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。